みんなで学ぼう人権。本田博道地域人権教育指導員が学校で働いていた経験などから人権の今をお伝えします。生涯学習課、電話321934。教科書から首脳交渉が消えた後編。江戸時代には首脳交渉という身分制度はありませんでした。私たちは長い間の教育や啓発によって部落に対する誤った見方や考え方を植え付けられてしまったのです。でも首脳交渉が江戸時代の身分制度であったと誤って考えられたのはなぜでしょう。私たちは明治維新により江戸時代の身分制度が廃止されたことで市民平等になったと教えられてきました。教科書もそのように書かれてきました。そのため江戸時代の身分制度は首脳交渉だと思い込んでしまったのです。これまで部落は一番下の身分とされてきました。しかし首脳交渉という身分制度はなかったのです。武士は確かに支配階級でしたが、能交渉の間には序列はなく、首脳交渉といえば今でいう全国民という程度の意味でした。だから能交渉の下にといった捉え方は根本的に間違っていることになります。部落は一番下の身分ではなかったのです。さらに部落は貧しかったことが強調されてきました。しかし実際には田畑の所有者として公認され、非常に大きな石高を持った人もいて、一定の経済力を持っていました。また江戸時代は封建社会でした。被差別身分の人だけでなく、武士も町人も自由に結婚したり仕事を選ぶことはできませんでした。結婚や職業選択の自由は被差別身分の人たちだけの問題ではなかった。つまり江戸時代には現在のような結婚差別や就職差別はなかったのです。部落差別は明治維新の変革の中に持ち込まれた現代の問題だったのです。30年近く教科書は江戸時代の身分制度をピラミッド型の首脳交渉という図式で記述してきました。そして私たちもそう思い込んできました。しかし近年部落史研究は進み、教科書も大きく変わりました。長い間の教育や啓発により植え付けられた部落に対する誤った意識や認識を正し、差別をなくす授業が今学校で取り組まれています。参考文献、絆高等学校、県人教編より。